川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は先週はですね、本の今販売を一生懸命全国でやっているということで、先々週になるんですかね、先々週はニコニコ動画に2本出演させていただいて、そして先週ですね、また北海道に行ってまいりました。北海道は札幌にはちょっと行けなかったんですけれども、千歳市の方で、ちょうどですね、市議会議員も選挙が行われておりまして、千歳市に立ち寄って、その後十勝の、十勝地方の、ここはもう帯広ですね、帯広に行ってまいりました。で、北海道はですね、私もですね、昨年も何回か伺わせていただいてるんですけれども、やっぱりその北海道に行くと、やっぱりもう全然景色が違うんですよね。やっぱり日本の中でも、これだけやっぱり広大な、やっぱり土地があるところっていうのは、やっぱり他と違うなっていうのをいつも感じながら、北海道の、この土地にですね、いつも魅了されているというかですね。それから、やっぱり今の季節は本当に食べ物もとても美味しい季節ですし、やっぱり北海道はいいなということを非常に強く感じる、また北海道への出張でした。で、今回ですね、北海道のやっぱりその十勝とですね、本当に今回千歳市という、この札幌に行くときはいつも千歳空港を利用させていただいてますけれども、普段だったら千歳にですね、立ち寄ることもなく、もう本当に札幌にもうスーッと行ってしまうんですが、今回、この千歳市に入らせていただいて、またちょっとこの北海道の中でもですね、この千歳というところの状況がですね、またちょっと北海道の中でも違うなということをいろいろと感じながら、今回、視察というかですね、いろいろとこう見て回ることもできました。で、今回ですね、実はラピダスという新しいこの工場ができるということで、千歳もですね、この今これから人口が増えてくるんじゃないかという中で、本当にその環境の変化ですとか、それからその工場のですね、これから排水問題っていうのが私はすごく関心が高くて、特に PFAS ですね、これずっと有機フッ素化合物の問題を、国会でもここ4回国会の委員会で質問させていただいてきました。本当にこの環境委員会、決算委員会、予算委員会、決算委員会、もう環境委員会ですね、4回やったんですけれども、やっぱりこの、今問題となっている特定 PFAS と言われる、PFOS と PFOA、この2種類がですね、日本ではこの特に、毒性があるというこの予防原則ですね、そういったものから規制値を厳しくしようという話もあるんですが、今回日本ではですね、アメリカのように、1リットル中の、この規制値基準がですね 0.4 ナノ、ミリグラムと、言うてナノグラムということで、本当にこのナノという単位ですので、本当に少ないんですけれども、これぐらいのやっぱり 0.4 でもですね、やっぱり発がん性ですとか、それから遺伝毒性とか、そういったものがやっぱり影響するということで、アメリカではとても基準を厳しくしています。で、日本はそれに比べて、もう暫定の基準値で、これを今回暫定を取って、規制値を決めるということなんですが、その規制値を決めるにあたって、今回、食品安全委員会の評価書が昨年の6月に出たものですけれども、これの問題をめぐって国会で質疑をしてきました。で、これに基づいてしまっていて、もうすでにこの規制値が、50ナノグラムの、パーリットルということで、本当にこの1リットルあたりのですね、単位が50という、これ前から出てたあたりなんですけど、これどうして出たかというと、アメリカが70だったから、日本人の体重に合わせて50にするということだったんですね。ということは、やっぱりこのアメリカの規制値が今 0.4 に下がったわけですから、さらに低くしなきゃいけないところなんです。でも 0.4 というのはもうすでにもう検出限界値も最低限ですので、最低の基準値のところまで来ているわけです。で、これをやっぱり日本はどうするのかといったときに、 日本の考え方っていうのはやっぱり企業が一番仕事がしやすい国にするということですので、まあ、本当にこの人の健康への影響、まあ、環境への影響、まあ、そういったことはもう考えられてないんですよね。だから本当にそれはやっぱりもう一回ですね、考えさせなければいけないというふうに思っていますし、それからこの PFAS についてはですね、この PFOS、PFOA 以外にもですね、PFXXS とかですね、本当にこれ PFAS で1万種類あるんですけど、そのうちの今これから問題となっているのが、なってくるのがですね、代替 PFAS って言われているもので、今まで PFOS、PFOA を、これをちょっと他のに置き換えようということで行われてきてますけれども、でもじゃあ実際はどうなのかっていうと、実際はこの代替 PFAS もですね、またやっぱり同じようにですね、毒性があるんじゃないかということが言われております。まあそういう意味でやっぱりこの今はですね、PFOS、PFOA を置き換えて、他の PFAS にしてるんですけど、代替してるんですけども、これらもですね、将来的にはまた、また毒性があるとかってなってきた場合に、やっぱりそういったものっていうのは前もって分かっていればですね、取り除いていくことっていうのはできるものなんですよね。だから本当にそういったものをできるだけ出さないようにする。環境には特に出さないようにするっていうことが、やっぱり地下水の汚染であったりとか、地下水から農作物への汚染であったりとか、さらには海にも出ていけばですね、それは海産物とか、本当に北海道の海産物、まあね、ワカメとか昆布とか、まあ、本当にそういういろんな海産物にやっぱり影響するかもしれないということを考えると、やっぱりここで止めておくべきものは止めておくべきだろうというふうに考えます。まあそういった意味でやっぱり情報公開と、やっぱり予防原則っていうのが、これもずっと新型コロナ遺伝子製剤のことについてもずっと言ってきた中でも、これ言って伝え続けてきましたけれども、やっぱりこういった問題をやっぱ解決していくにあたっては、やっぱり人の命ややっぱ健康、そして動物の命も、そして健康も、そしてアニマルウェルフェアですね、アニマルウェルフェアも考えていくですね、やっぱ本当にこれ環境のこと、やっぱりしっかり考えていかないとですね、やっぱり私たちの命も、やっぱりその動物の命も、本当にこういった命や健康を守る、そのためのやっぱり政策をですね、やっぱり作っていかなきゃいけないということを、本当に今回北海道に行ってまた新たに思い直しました。ぜひ、これ皆さんと一緒にまた考えたいと思います。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る、参議院議員の川田隆平でした。